火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで消費生活専門相談員の吉田秀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして1月最初ですね、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
さて、吉田さんは初回ということですので、まずは吉田さんの自己紹介をお願いできますか。
はい、はい、私は消費生活専門相談員をしています、はい、法律に基づいて、消費者から寄せられる苦情など、そういった相談を業者との間に入って、やり取りをしながら解決のお手伝いをするという仕事です、
はい、
また金融広報アドバイザーとして、消費者トラブルの未然防止に向けて、啓発の出前講座を受け持っています、
はい、さあ、それでは早速お話を伺ってまいりますが、詐欺、
はい、
最近は架空請求詐欺というのが非常に増えておりますよね。
そうですね、はい、最近、特殊詐欺は本当今もまだ蔓延してるんですけれども、一番その認知件数ですとか被害額が多いのが架空請求詐欺なんですね、
はい、
でこれは10年以上も前からずっとあったんですけれども、何らかの名簿を入手した、悪質の事業者がその名簿に基づいてアトランダムに根拠のない請求書ですとか、電子メールを大量に送ったものと思われております、
はい、
あるいはハガキとか封書とか電報によるものもあります。
そうなんですね、
はい、
うん、
で被害に遭う年代層もですね、若い人から、40代60代と幅が広いのが特徴になってます、
はい、今回は改めて防止法というところを伺いたいと思います、
はいはい、でまずですね、どうしてこういった根拠のない請求に皆さんお金を払ってしまうのかなと、そこを考えたときに、
はい、
契約の決まりっていうのをもう一回おさらいしたいなというふうに思います、
はい、
で契約っていうのは、これくださいっていうお申し込みと、はい、ありがとうございますっていう承諾の意思の表示が合致する、そこから初めて双方の合意があって成立するものなんですけれども、
はい、
当然契約をすると、商品とかサービスの提供を受ける権利と同時に代金を支払う義務が発生する。これは皆さんご存知だと思うんですね、はい、ですけども契約した覚えがないものについては、そもそも消費者には代金の支払い義務っていうのは全くないはずなんです。
そうなんですよね、
はい、ですけども皆さん払ってしまう、
うん、
それは何でかなと考えた時に、
はい、
詐欺の手口がすごく巧妙なんですね、
うん、
例えば請求の名目っていうのは有料サイトの利用料金ですとか、
はい、
動画などデジタルコンテンツ利用料ですよね、うん、だから訳の分かんない総合情報サイト登録料、
はい、
それから全く商品何か分からないんですけども指定しないその未払い代金ということで、様々な名目がついてます、
はい、
で請求書は誰が請求してくるのかっていうと、そういったサービスを提供したとする、サイトの運営者ですとか、それから通信会社、最近は実在する公的機関にとてもよく似た名称、うん、そういうものを使ったものとか、
はい、
公益法人などを名乗るものもあるんですね、
ええ、
で最後に必ずこういった文面、回収員が自宅に出向くとかね、勤務先を調査するとか、給料を差し押さえる、あるいはその強制執行っていうか、本当におどろおどろしい不安を煽るようなその脅し文句が書いてあるので、
はい、
消費者の方にすると、これ放っておくと大変なことになるんじゃないかなっていう、そういう心理を悪用してるわけです、
うん、ではこれをどう防ぐかですね。
そうなんですね、うん、ですからまず身に覚えのないものであれば、一切請求があったとしても絶対連絡を取らないということですね、
はい、
そして今知られている情報以上に個人情報を知られないために、一切、無視をしていただきたいと思います、
うん、
支払わないで放置しておいて構いませんので、
はい、
こういった脅しの文句にひるまないようにしてください。それで契約の決まりからちょっとついでに皆さんにお伝えしたいなと思うのは、
はい、
全く契約をしていないのに、ある時一方的に突然事業者から商品を押し付けて送られてくるっていうこともあるかと思います、
はい、
いわゆる送りつけ商法と呼んでるんですけれども、うん、そういった商品というのは必ず代金と引き換えで宅配されることが多いんですね、
はい、
でも自分が全然その契約した覚えはないぞということであれば、それは全く宅配の業者さんに商品を受け取るを拒否をすることも可能ですので、
はい、
ぜひそれは覚えておいていただきたいなと思います。
そうですね、
はいはい、でよほど悪質な取り立てであれば警察に届けてもらうということと、地元 の消費生活センターにまず相談をしていただきたいと思います、はい、
勇気を持つことも大切ですけども、こういう気軽な相談もやっぱ大切ですよ、
はい、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで消費生活専門相談員の吉田秀子さんでした。